こんばんは、着きました。ちょっと間が空きましたけど、つくもやは2章のオフィスの続きをやろうかなと、思います。はい。で、ジイタレス読み、512、今日は雨なので脱がないけど全力で正座と、まあ、正座すると足しびれるんでどうでもいいと思うんですけど、しない方がいいと思うんですけど。で、513、今日はお茶待ってました、ハートと、まあお茶じゃないですけど、あざっす。で、514、お茶に来てくれてありがとう、続きが気になって待ち遠しかったと、申し訳なかったです。まあお茶じゃないですけど、まあ、自分も気になってはいたもののちょっとできず少し話忘れ気味ですけど、はい。で、515、キャオ兄ちゃん待ってました、キャピって書いてあるんですけど、まあ、キャピはない、キャペだと思うんですけど、ね、キャペはあると思うんですけど、ね、お兄ちゃんじゃないですけど、あざっす。で、516、お茶こんばんはと、おっちゃんじゃないですけど、あざっす、こんばんはと、なんとなくドルフィン立ち上げたらちょうど始まったと、今日は生で最初から聞けてラッキーと、まあ、ラッキーなのかどうか、まあまあまあありがたい話で、はい。で、517、お茶帰宅は今日も最後の聞くよ、続きが待ち遠しかったと、あざっす。で、518、兄貴と、兄貴じゃないんですけど、前回は途中までしか聞けなかったから録音聞かせていただきましたと、あざっす。まあそういった時は録音聞いていただけるとありがたいかなと、はい、あるんで、それはあざすんで、519、しばらく間空いたから今日は一気に最後までかなと、まあないですね。平日に一気にできるほどの時間があるかと、しかもこんな時間から初めてって話ですね、まあ、できねえわなと。まあ適当にあります。で、直ストップ、で、520、今か今かと待ち構えておりました、あざっす、はい。で、521、久々におっちゃん来たわと、もっちゃんじゃないですけど、今回の話は続きものなのと、続きものですよ、続きものっていうか長い、長いからぶった切って、3ページずつぐらいでやってますけど、で3ページずつやってるつもりだったのに、この前は3ページ3ページ4ページで計10ページ読んだっぽいです、多分。もう何ページ読んだか分かんなくなっちゃって4ページ目まで読んじゃいましたね。で、今日も3ページずつぐらいでいこうかなと、多分、まあそんぐらいやっていけばいいんじゃないかなと、今日で多分終わんないから、そんなペースでやればいいかなというふうに思います。んで、いきましょう。あえて、細かい話はせず、いきなり続きを読むという形にします。あ、もし、話のその前のあれが気になるのならば、録音を落として聞いていただければと思います。じゃあまた3ページずつぐらいでいきたいと思います。音量どれぐらいだったか忘れた、 BGM こんなもんかな、まあいいや。じゃあ行きましょう、オフィスの続きです。マキさんが目覚めたのは夕方近くになってからだった。まだ青ざめた顔のマキさんにユリがしばらくついていることになり、安藤さんのお通夜に出なければならない私は早々においとますることにした。玄関まで出てきてくれたマキさんはしばらく押し黙ったままだったが、 ドアのノブに手をかけようとしたところに声をかけてきた。今川さんだけど、主人から少し聞いたことがあるの。
え？
振り返ると、マキさんは何かを思い出そうとするようにこめかみを指先で揉んだ。今川さんが会社に来なくなる少し前の話なんだけど、今川さんの奥様が亡くなったのを知ってる？
え？
いいえ。そもそも結婚していることすら知らなかった。考えれば全く不思議はない。今川さん、ライトの先代の社長のお嬢さんと結婚していたんだけど、もともとは間宮さんとお見合いをするはずが、今川さんと恋愛結婚ということになったって聞いてるわ。きな臭い。何やら恨みと妄執の香りがプンプンと漂ってきそうな話ではないか。その奥様が自殺してから少しずつおかしくなったらしいの。主人がそんなことを少し言ってた。
自殺？
詳しいことはわからないわ。でも、何でも橋の上から雨で増水した川に身を投げたとか。
ありがとうございます。
これだけ聞ければ十分だ。あとはどこかで情報を照らし合わせればいいだろうか。私はマキさんに頭を下げるとそのままドアの外に出た。エレベーターホールでエレベーターを待っていると、開いたエレベーターのドアから女の子が降りてきた。どこかで見たと思ったら斉藤編集長のお嬢さんだ。慌てて軽く頭を下げると、相手は立ち止まって私をじっと見た。
ライト出版の？
どちらかといえば落ち着いた物静かな問いが投げられる。私は小さくうなずいた。
ええ、第一編集部の結城と言います。
その説はありがとうございました。
いいえ、とんでもない。ご愁傷様でした。気を落とさないでね。
ありがとうございます。ずいぶんしっかりした娘さんだ。物静かな受け答えに感心しながら私はエレベーターに乗った。
じゃあ私は急ぐので。はい、失礼します。
頭を下げたミキちゃんと私の間でエレベーターのドアが閉まろうとしていた。ミキちゃんの頭がスッと上がった。
父は誰に殺されたんですか？
え？問い返す間もなく目の前でエレベーターのドアが閉まった。慌ててドアを開くボタンを押したが、もどかしいほどののんびりとした動きでエレベーターのドアが開いた頃には、ミキちゃんはすでに部屋へと入ろうとしているところだった。
今のは一体、
あれは聞き間違いなんだろうか。降りていくエレベーターの中で、私はミキちゃんの言葉の意味を必死で考えていた。私が総裁場に着いた頃、入れ替わりで見覚えがある車が出ていくのが見えた。
あれ、お姉ちゃん？
信号を曲がっていった小型の国産車は間違いなく姉のものだ。総裁場に入ると内山さんが受付に入っていくのが見えた。その奥の駐車場から光一が歩いてくるのが見える。
光一。
声をかけると、気がついたのかこちらへ早足で近づいてくる。
翔子、お姉ちゃん来てたの？
ん？ああ、内山さんを送ってきたらしい。あっちはあっちで大詰めみたいだ。
そう。
詳しい話を聞いていないので何ともだが、それほど大問題だったんだろうか。落ち着いたら電話をかけてみよう。
私がそんなことを考えていると光一が私の手を引いた。何か成果はあったか。向かっているのは総裁場の前、受付に並びながら私は光一に囁いた。多分いろいろと分かったこともあるかな。じゃあ後で整理だな。小さくうなずいて受付を済ませる。そして3度目の通夜が始まったのだった。通夜の後、私と光一とカナはまた花車に足を運んでいた。内山さんは明日早朝から姉のところに行かなければならないとのことで不参加だった。私は今日1日かけて分かったことを2人に報告した。フクロウさんのこと、見つけた手帳とファイルのこと、マキさんから聞いた情報。私それ聞いたことあるわ。意外にもそう言ったのはカナだった。え、どこで？花寿司知ってる？カナが挙げたのは近辺でも 割と名の通った高級寿司店だ。そこのおかみさんと私岩盤浴仲間なのよ。休憩の時の話で聞いたわ。意外なところに意外な縁があったものである。どんな話だ？もともと今川さんと奥さんって恋人同士だったらしいのよね。だけど間宮編集長のお父さんがたまたま前の社長の大学の後輩とかでお見合いをセッティングすることになったらしいのよ、花寿司でね。だけどお見合いの席で娘さんが泣き出してしまって、お流れになったわけか。娘の涙には先輩後輩の縁も勝てなかったのねっておかみさんが言ってたのよ。因縁浅からぬ話ね。男女の縁は業が深いものである。ため息が出そうなほどドロドロとした話に私も光一も眉を潜めていた。しかし今川さんの奥さんが亡くなったって話っていうのは俺も知らなかった。ということはミスティでも知ってる人は限られていそうね。そちらからの情報を当てにしていただけに落胆は隠せない。私もう少しおかみさんに聞いてみるわ。また今度岩盤浴に行く約束をしてるし。そういったカナはどこか乗り気のようだった。そういえばこの手のゴシップは大得意だったような気がする。お願いするわ。そういえば高一の方は何か分かったの？私の問いに高一はぬるいコーヒーを一口飲んだ。今川さん自宅は引き払ってた。
いつ？
半年くらい前だそうだ。実家に帰るって言ってたそうだけど、あの人の実家って確か近畿なんだよ。
近畿か、ちょっと遠いわね。
明日一日あれば行けなくはないだろうけど。高一の視線が私を捉えた。朝からぬ付き合いだ。言いたいことはわかる。
いっか、早朝出ればなんとかなりそうじゃね。
簡単に言うわね。
だって行かなきゃ話に。ちょい待て。
話の途中にポケットに突っ込んだ光一の手にはブルブルと震える携帯電話があった。
内山さんだ。もしもし。
話が中断されて私は半ば冷たくなったコーヒーを飲み干した。もう一杯もらおうかどうしようかと考えていると、個室に光一の緊迫した声が響いた。
ちょっと待ってくださいよ内山さん。落ち着いて。どうしたんですか？
見れば受話器を握った光一の表情が緊迫したものに変わっている。その顔が驚愕に凍りついた。
え？鈴が？
鈴？まさか綾組紐が？
落ち着いてくださいよ内山さん。とりあえず俺明日今川さんの実家に行ってきますから。いやこっちでもいろいろと分かったこともあるんで。内山さんしっかりしてくださいって。高一の焦った声が響く。電話の向こうでよほど内山さんが取り乱しているのだろうか、電話は高一のなだめぬ言葉に終始した。しばらくして電話は切れた。重いため息をつき携帯電話をしまい込む高一はぐしゃっと髪をかき上げた。そのまま髪をわしづかみにしている。
どうしたの？
恐る恐る尋ねると呆然としていた高一の目が動いて私を捉えた。その視線になぜだか鳥肌が立つ。内山さんのところに綾首紐が現れた。
現れたって、え？
俺にもよくわからん。寝ようとしたら鈴の音がして唐突に枕元に現れたんだそうだ。私にもカナにも言葉がない。気分はまるで赤髪を待つ男の家族のようだ。カナがみるみる青ざめていくのが分かった。
私のところにも来るのかな？
そうつぶやいた声はカナのものとは思えないほどかすれている。明日今川さんの実家に行くわ。そう告げると高一は黙ったままうなずいた。もう少しファイルを読んでみる。何か役に立つことが書いてあるかもしれないし、とにかく会社に一旦戻りましょう。いても立ってもいられなかった。二人も同じ心境だったらしい。ほぼ同時に立ち上がると私たちは無言のまま個室を後にした。翌朝私と高一は高速バスに揺られていた。自家用車での移動も考えたが、いろいろ考えれば公共の交通機関の方がいい。私がそう提案したのだ。昨夜はあれから会社に戻り今川さんのファイルを読み漁った。だがフクロウさんに関して言えば呪いを強化する方法は書いてあっても返す方法は書いてなかった。強化する方法とは綾組紐である。ただ一つだけ有益な情報を手に入れることができた。フクロウさんの術式には主に近畿のある山村で伝わっていたものだった。そして今川さんの実家があるのはその山村にほど近い温泉街だったのだ。そこで私たちは夜中のうちに自宅を出てその温泉街まで高速バスと路線バスを利用し、その先はレンタカーで移動することにしたのだった。早朝中継地点のバスセンターに着いた私たちはそこからさらに近距離の高速バスに乗り換えた。帰りは新幹線使った方がいいな。お尻を痛そうにさすりながらそう提案した高一に私は無言でうなずいた。そこからさらに路線バスに乗り換え私たちが目的地の温泉街に着いたのは結局夕方のことだった。丸一日がかりか。どうする？今から行ってみるか。時計を見れば6時になろうかという頃合いだった。そろそろ暗くなる頃合いに不慣れな土地は得策ではない。結局その日は宿を取ることにして私たちは簡単な食事を済ませると温泉に浸かって休むことにした。さすがは温泉街、急の宿泊でも宿に事欠くことなく私たちは比較的大きなホテルに宿泊することができた。最近の疲れもあったのだと思う。その日は早々に床に着いた。翌朝私たちはレンタカーを手配するとまずは今川さんの実家に向かうことにした。地図を見ると今川さんの実家は温泉街郊外の田園地帯にあるようだった。周囲の風景がだんだんと緑に染まっていく。 地図とにらめっこをしながら車を走らせていると、脇を流れる川の向こうに比較的大きな日本家屋が見つかった。現在地と地図を見比べてみると、どうもその辺りらしい。田舎の農家にありがちな塀に囲まれた広い庭に、母屋とは別の納屋や蔵が見える。私たちは中に車を乗り入れると、広い庭を玄関まで歩いた。表札には今川栄之助と太い筆文字で書いてある。その表札は家と同じに年季を感じさせるもので、どうやら今川さんのお父さんあたりの名前ではないかと推測された。大きなガラスの引き戸の横にはチャイムがある。早速押してみるが、中からの反応はなかった。こんにちは、ミスティライト出版の渡部ですが。今川さんは第三編集部がミスティ出版になったことを知らないはずだった。だが、せっかく言い直した光一の名乗りにも答える声はない。留守なのかしら。うなりながら腕時計を見る光一につられて、私も腕時計を見た。まだ朝の9時だ。畑仕事をしていれば出かけていても不審な時間ではないが、開けっぱなしの納屋に置かれた農機具は動かした形跡すらない。家の周囲を一通り見てみたが、人がいる気配は欠片もなかった。出直すか。30分ほど粘ったが、今川さんが出てくる気配はない。私たちは諦めて先にフクロウさんの取材をすることにしたのだった。その山村は温泉街から1時間ちょっと車を走らせた場所にあった。山間の段々畑に時折民家があるという程度のかなり寂れた村で、人影がまず見当たらない。しばらく走ったところで、私はようやく農作業をしている老夫婦を見つけて声をかけた。こんにちは。はーい。声をかけると、けげんそうな顔でおばあさんがこちらに歩み寄ってくる。私は車を降りると、棚田の縁まで歩いた。すみません、ちょっといいですか。へえ、なんですやろ。外から来る人間がめったにいないのか、おばあさんは物珍しげに私や光一をじろじろ見ている。フクロウさんのことを聞きたいんですけど。フクロウさんと言った途端に明らかにおばあさんの顔色が変わった。こわばった表情でそっぽを向くと畑に向かって戻っていく。ちょっと待って、少しお話を聞かせてもらうだけでいいんです。よそもんに話すことなんぞあれへん。もぞもぞとそう言うと、おばあさんは作業に戻ってしまった。本当に少しだけでいいんですけど。そう声をかけたが、二度とこちらを見てくれることはなかった。よっぽどよそ者を警戒してんのかね。いつの間にか隣に立った光一がやれやれとため息をついた。その手に地図を握り、私に差し出してくる。ここを行ってみようぜ。そう言って光一が指さした場所には寺院の地図記号があった。お寺？餅は餅屋って言うだろ。呪いのことは寺に聞こうぜ。いくらなんでもお寺までは俺たちを追い出しやしないだろう。そう言うと光一は車に戻っていく。私はもう一度畑を振り返り、かたくなにこちらを向こうとはしない老夫婦に頭だけは下げて再び車に戻った。そのお寺はそこから10分ほども走った場所にあった。山門から伸びる階段以外に上がる道がないことを確認すると、私と光一は路肩に車を止めて階段を登った。急な斜面にへばりつくようにある階段を息を切らして登りきると、そこには小さな山寺があった。境内から本堂に向かって歩いていると、不意に建物の影から人影が現れた。 客さんかいな。珍しい。もうかなりの高齢に違いない。眉まで白いその人はここの住職に違いなかった。本堂に向かわれているということは、何かお尋ねになりたいことでもあるんやろか。そういった住職に私たちは二人顔を見合わせてうなずく。フクロウさんのことを知りたいんです。
フクロウさん。
細い目を見開いて住職は私たち二人を見た。その顔がみるみるうちに渋い表情を形作っていく。
それを知ってどうしあるんで。
興味半分の好奇心か、もしくはそれを悪用としていると思われているのかもしれない。そこで私たちはこれまでの経緯を簡単に住職に説明した。私たちの話を信じてくれたのか、住職の表情が徐々に柔らかくなっていく。
フクロウさんに睨まれとるっちゅうわけや。そりゃあ難儀やな。
うんとうなりながら言う和尚は、まあとりあえずは中へと私たちを本堂へと通してくれた。お茶をいただき、茶菓子をいただいた頃を和尚は再び口を開いた。
しかしフクロウさんが動き出しとるいうことは、そのかけた本人ももう生きてはおらんかもしれんな。
どういうことですか？
いや、フクロウさんはな、呪いの代償に煮えとして呪い主の命ももろていく言うてな。そうなると呪いを返すんも簡単やない。
なんですって？
そもそもフクロウさんいうんは意志の力をより具現しやすくしたものなんや。そもそもが鳥、カラスやからな。主を喰らい、恨みが薄い対象から先に喰らうことで力を増して、本命に地獄の苦しみを味わわせるっちゅう話や。一筋縄じゃいかん。
そんな、呪いを返す手段はないんですか？
そう尋ねた光一に和尚はじっと黙ったまま彼を見つめた。はあ、あんた呪われとる。
寒気がした。そんな予想はあったが、それを現実として突きつけられると途端に息の仕方を忘れるほどの寒気が襲ってくる。光一はそれに対しても何も言わないまま黙って和尚を見ていた。
あるにゃある。
そう言うと和尚は一口茶を飲んだ。
何ですか？
勢い込んで尋ねた私を見ると、その視線をテーブルに落とした。
間に合うかどうかは分からんが、フクロウさんを呪い主と一緒に燃やすんじゃ。
な、
下手をすれば殺人罪、下手をしなくても死体損壊罪。フクロウさんができた昔ならいざ知らず、今の世の中じゃそれはまかり通らない。和尚は青ざめた私たちを見ると再び口を開いた。
人が死んどるんやったら、呪い主が生きとろうが死んどろうが、フクロウさんと呪い主は一心同体や。そうなったら両方一緒に燃やすより他にはない。よほど徳が高い坊主か神主がおるんやったら話は別やけど、あてはあるんかいな。
ちらりと光一を見たが、眉根を寄せて考え込んでいるようだった。そんな私たちをじっと見ていたが、和尚は立ち上がると部屋を出て行った。しばらくして戻ってきたその手に数珠が握られている。
気休めにしかならんやろうが、これを持って行ったらええ。仏さんの加護があるやろ。
ありがとうございます。
私たちは和尚に丁寧に礼を述べると、もらった数珠を手に山門を下った。 寺からの階段を下る間、私と高一は一言も口を聞かなかった。何を話していいかもわからない。先ほどのやり取りがただぐるぐると頭の中を回っていた。村の道に出ると高一は不意に立ち止まった。
高一？
険しい表情を浮かべ何やら考え込んでいる。だがすぐに私を見ると高一は吐き捨てるように言った。翔子、お前すぐに帰れ。
え？
何と言われたのかが一瞬汲み取れなかった。すぐに帰れ。で、俺と二度と会うな。
高一？
俺の部屋にある荷物は後で送ってやる。とりあえず今日はもう帰れ。
ちょっと待ってよ、何言ってる。
帰れったら。その強い語気にあっけに取られてしまった私の腕をつかむと、高一はどんどん歩き始めた。そのままレンタカーの運転席のドアを開くと無理やり私を押し込もうとする。俺は何とでもするから、お前はこれで帰れよ。いいな？
いいわけないでしょ。
とうとう我慢できずに私は高一の腕を振り払うと彼を押しのけて車を降りた。
何なのよ、一体何なの、何、一体何なわけ急に。
もう関わらない方がいい、そんな気がする。そういった高一はとても思い詰めた表情をしていて、私はすぐに彼が考えていることを理解した。だが今さらだ。そう、今さら。
遅いわよ、もう十分以上に関わったじゃない。
遅くねえよ、まだ間に合う。
ダメよ、だって好きだもの。
私の言葉に高一は一瞬何と言われたのかわからないようだった。どこかポカンとしたその表情が逆に愛しい。不意ににじみそうになった涙をこらえ、今度は私が高一を運転席に押し込んだ。どうせ墓場まで一緒に行くつもりだったんだもの、今さら別れられないわ。助手席に乗り込んでもまだ高一はポカンと私を見ていた。その顔がうっすらと赤い。いや、俺はそういうことを言ってるわけじゃなくてだな。
一緒よ、いつどうやって死のうが興味はないわ。そりゃ怖いけど。
だったらここで帰れって。
最後まで聞いてよ。
高一が考えていることが少しはわかる。巻き添えを食わせたくはない。自分の死に様を見せたくない。悲しませたくはない。そう思ってくれているのなら
一緒に行きたいだけなのよ。それが明日までだろうと一週間後だろうと。
証拠、
もしかしたら20年後も30年後も40年後も一緒にいられるかもしれないじゃない。
運転席のドアが閉まる音がした。エンジンが甲高い音を立てて動き出し、車はゆっくりと前に進み出す。高一はただ前を見ていた。ゆっくりと来た道を戻りながら彼は言った。
お前ってもっと冷めてるやつだと思ったよ。もっと冷静で淡々としてると思ってた。
そう？
よく言われる。だが高一に言われるとほんの少し寂しい。結構長い付き合いなのに。
だが少しの間を置いて高一は続けた。
お前でよかった。
知らず口元が緩ん、口元がほころんでいる。私はただ運転する高一の肩に額を押し当てた。今川さんの実家に戻るとすでにお昼の頃合いだった。最後にもう一度寄って、それで誰もいなかったら帰ろう。そう話し合うと、私たちは今川さんの家に車を止めた。相変わらず人気はなく、玄関から呼びかけてみるが答える声はない。
やっぱり留守かな。
そうつぶやきながらも諦めきれないのか、高一は家のあちこちを眺めている。
せめて家族でもいれば話が聞けるのに。 だが実際には人の姿など影すら見えない。諦めて車に乗り込もうとした私の視界にこちらを見る人影が映った。え？よくよく見ると門のところに一人の老婆がいてじーっとこちらを見つめている。私は慌ててそちらへと近づいた。こちらの家の方ですか？すると野良着を着た老婆はゆっくりとかぶりを振った。いんや、向こうに住んどるけど今川んとこに用事か？問われて私はうなずいた。今川義明さんが、今川義明さんと同じ会社にいるものです。どちらにいらっしゃるか知りませんか？そう尋ねるとその老婆は私をじっと見た。よそ者を吟味するようなそんな目。よっちゃんの会社もんけ。よっちゃんやったらだいぶ前に帰っとったけど、そういや最近顔も見とらん。今川さんはやっぱり実家に帰ってる。その事実に私と小一は思わず顔を見合わせた。お家の方が皆さんお留守のようなんですけど、どこに行かれたとか聞いてませんか？微笑みつつそういった光一をうさんくさげに見ると、老婆は奥の家屋に視線を向けた。聞いてないなあ。畑も出てへんし、誰ぞおるんと違うかな。そう言うと老婆はのそのそと家屋に向かって歩き出した。その後を追って私たちも後に続く。おーい、おとみさん、おらへんの？とみさん、町やで。のんきな声にやはり答えはない。しばし呼びかけるもやはり声はなく、自ら町と名乗った老婆は首をかしげると裏に向かって歩き出した。私たちも慌てて後に続く。勝手知ったるなんとやら。町さんは縁側に進むと閉まっているサッシを開けた。
なんやこら。
顔をしかめて町さんが後ずさったその意味を数秒後に私たちも知ることとなる。
何この匂い。
腐った生ゴミ。例えるならそんな匂い。サッシの向こうは廊下を隔てて閉ざされた障子がある。顔を見合わせると高一はハンカチで口元を押さえて廊下の奥に手を伸ばした。そのまま障子に手をかける。開けますよ。町さんに声をかけるとしかめっ面でうなずくだけだ。その顔にどこか怯えが見える。高一の腕に力がこもり、さっと障子が開いた。
うわ
っ！ととっさに飛びのいた高一の後を追いかけるように飛び出したのはハエの群れ。そしてとてつもない復讐。
小一？
うう
そのまま後ずさった小一はそのまま背を向けると嘔吐をし始めてしまった。
何？どうしたの？
小一と入れ替わりに障子の隙間を覗き込んだ私と町さんはそのまま動きを止めた。
なんやの？
いや、
腰を抜かしている松さんには悪いが、もはや気遣っている余裕はない。視界に映り込んだものの正体を知ると同時に胃にせり上がってくるものを私はそのまま吐き出した。そこには二つの死体と思われるものがあった。断定できないのは、腐乱したその物体を私が人であったものだと認識することができなかったからだ。ハエが飛び回るブンブンとうるさい音、めまいの中でかろうじて光一が警察に電話をしているのが聞こえた。私たちは間に合わなかった。ぼんやりとした意識の中で私はそのことをはっきりと確信していた。でストップ。 3ページ読んだってことで、ジーダですよ。神々だし、誰が誰どこを読んでんのか分かんなくなって、久しぶりにやるとやっぱきつい。で、522、しかし本当におっちゃんのオフィス朗読聞けてよかったと。まあおっちゃんじゃないんですけど、生ラジキッズの一人としていつかおっちゃんに読んでもらいたいと思って2年くらいかな自分で読むのやめていたので感無量だわと。あ、教えてくれた人なのかな。相当読まなかったからな、ずっと教えてもらってから。確かに。で、あざっす。で、523、株式会社オカルトおっちゃんこんばんはと。まあ、株式でもないし、オカルトでもないし、おっちゃんでもないんですけど、とりあえずこんばんは。で、524、棚田。普通に棚田って読めばよかったのか。棚の方の音読みは何かなって思ってたよ。棚の方の音読みで、なんとかでんって読むのかと思った。棚田か、知らん。で、525、途中からで話が涙、お忙しい中配信感謝と。まあできる時にやると、はい、で526、おいおこれはレンタカーの中でアイスピックじゃなくて光一くんのおちんちんを体に刺しまくられることで呪いを発動させていなす流れだなと。いいですもん。まあそれでね解決するんだったらまあそれでいいですけど、いなせねえ。で527、やっぱり男性より女性の方が根性座ってるよねと。まあ、こういう時は女の方が強しなパターンが多いかなと。吹っ切れると強い、男の方がずっとうだうだしてる可能性が高い。で528、フクロウさんって呪いをかけた人間と同化した怨霊みたいなもんかなと。よく呪いで悪霊とか怨霊とかに苦しめられる話があるけど、実際はそんな呪い聞いたことないなと長らく思ってたけど、中国系の呪術でそういうのは本当にあるらしいと。借鬼兵、借りる鬼の兵の術とかいう名前で無縁墓地みたいなところの線香の灰とか土とかを取ってきて、そこの怨霊とかを操るとか、昔本当にそういう事件だか騒ぎが台湾の新聞に載ったらしいと。借鬼兵、鬼兵を借りると、鬼を借りる。で無縁墓地のところの線香の灰とか土とか持ってくるってことは、勝手にポケモンボール持ってってお前に決めたで借りるぜ、キヘッつってバーンってやったら、もう相当だよ。てか汚ねえ技だなこれ。ずるいな、なんか借りてなんか適当なとこから借りてなんかねえスタンド使うっていうのはちょっとずるいんじゃないかな。っていうか台湾の新聞に載るのかい、それいいんだそんなの。一応ね呪いとかそういうのは科学的じゃないし、そのなんだろうっていうのだから。あでも騒ぎとか、まあそうか、流行ったっていうかあれなのかな、無縁墓地の線香の灰とか土が持ってかれてっつって、結構そういうのでなんか借鬼兵やろうとしてるやつがいるぞみたいなのがあったのかな、わかんないけど、どういう騒ぎなのかわかんないけど。で529、レンタル鬼兵で1時間1500円と。いやでもそれ安いんじゃないの、どう考えたって。鬼兵を1時間1500円で、安いな鬼兵も、いいのそんなバイト代で。相当だぜ、だって鬼の兵だよ。1時間もありゃ相手死ぬだろう。で530、韓国系ってそういう恨みベースの呪術が多いですよと。孤独とか小鳥箱系も確か韓国起源だったかと。とあそうなんですか。韓国が多いの呪いって。韓国が呪いって多いの呪術の、 恨みベースの呪術。
へえ、
なんで韓国なんだ。
わからん、なんでかよくわかんないけど韓国が多いのか。
なるほどね。なんかまあ古いって意味ではその中国系とかの方がなんか昔、本当に昔のなんかでありそうな感じはしないでもないけど、まあ日本もそれなりにあれだけど、うん、でもなんで韓国なのかがよくわからん。
で、じゃあ行きましょうか。続き、
町の交番で私と光一はぼんやりと冷めたお茶を眺めていた。町さんも別室で事情を聞かれていたが、すでに帰ったようだった。変死体の発見は近所の交番だけでは処理できるものではなく、温泉街の警察署から人手が来たらしく、外は慌ただしい。私と光一は1時間ほど事情を聞かれ、そのまま放置されていた。帰るに帰れず、かといって動く気にもなれず、私たちはひたすら黙りこくったままぼんやりと時を過ごしていた。現実感がない。時間は3時半を過ぎようとしていた。さっき散々空にした胃袋はそれでも食欲を訴えては来ない。もう少し図太い神経を持っていると自分では思っていたが、どうやら人並みの繊細さは持ち合わせているようらしい。はあ。不意に隣で光一がため息をついた。そちらを見やると頭を抱えてうずくまっている。明日仕事間に合わねえな、ごめん。バカね、謝ることないわ。急ぎの仕事はないから大丈夫。今から戻って新幹線に乗れる保証はない。私はもう一度時間を確認すると姿勢を変えた。安っぽいパイプ椅子が自死と悲鳴を上げた。事情聴取が5時までかかったら編集長に電話するわ。今かけた方がいい。事情が事情だし多分帰れねえよ。やっぱりそうかな。ことがことだけにそれもそうかと思う。外をちらりと見るが、まだ慌ただしく動いていて帰れそうにはない。本格的な捜査は今川さんの自宅で行われているのだろう。交番の外は二人の警官と数人の住民が話をしているようだった。交番の奥で編集長に連絡を取ると、電話の向こうから編集長の緊張した様子が伝わってくる。急ぎの仕事がないことを確認した上で、私は翌日も休みをもらうことにした。電話を切って椅子に戻ると、ちょうど表から警官が入ってきたところだった。制服の警官の後ろには私服の中年男性がいる。その男性が私たちの前に立った。
渡部さんと結城さんでっか。
どちらかといえばわざとらしい印象を受ける関西弁でそう言ったその男性は、うなずいた私たちの前に身分証を提示した。どうやら宿泊した温泉街の近くにある本所の刑事であるらしい。
麻酔言いますね。お二人が、目撃したちゅうことで間違いあらしませんか。
間違いありません。うなずいた光一を鋭い眼光で見ると、麻酔さんは慌ただしく身分証をしまい込んだ。
だいぶお話ししてもろたようですけど、まだ2、3聞きたいことがありまんね。本所の方に寄ってもろてよろしいですか。
警察にそう壊れれば断れないのが一般市民だ。私と光一はパトカーに先導されて1時間かけて愛知の本所へと向かった。 私たちが通されたのは取調室ではなくて応接室だった。つまりどうやら容疑者扱いはされていない模様である。出された茶に手をつけることもなく、薄暗い窓の外を眺めていると増井さんが手帳を手に戻ってきた。
お待たせしてエロー、すいませんな。お二人はご自宅はどちらで。
優に600キロを離れた住まいを言えば、増井さんの顔が驚きに変わる。
そらまた遠いな。こっちには今川さんを訪ねて来はったんやったっけ。
はい、私の以前の上司だったので。遺体はやっぱり。訪ねた高一をじっと見ると増井さんはギュッと顔をしかめた。しばし迷っていたようだったが、手にしたシャーペンの尻で頭をかきながら口を開いた。
まだ検視しとる最中やねんけど、ほぼ8割方今川義明氏と母親の富子さんやっちゅう話ですわ。死後3週間ほどやろうっちゅうことやけど、死因は不明でんな。
そうですか。やはり私たちは間に合わなかったのだ。がっくりと頭を垂れた高一の手をぎゅっと握る。それから私たちは交番で話したこととほぼ同じ内容を問われるままに繰り返した。呪いなどははしょったが、今川さんがライト出版をすでにやめていること、トラブルがあったらしいことなどは正直に話した。
ほな、お二人さんは昔の上司に昔の仕事のネタを取材するためにこんな田舎組んだりまで仏さんに会うたっちゅうわけや。気の毒なやっちゃな。
ああ、まあ。変死体が発見された後とは思えないほど増井さんの口調は軽い。もしかしてこれ以上私たちがここにいる意味はすでにないのではないだろうか。私たちまだ帰れないんでしょうか。そう尋ねると増井さんは手帳を閉じて時計をちらりと見た。
もうちょい待ったってください。そろそろ着かはるはずや。
え、着くって誰がですか。
まあもうちょっとですかけ。
尋ねたが増井さんは答えてくれることなく部屋を出て行ってしまった。それから30分ほども待っただろうか。窓の外がすっかり夜の闇に沈み始めた頃、応接室のドアが開いた。増井さんの後ろにはやはり私服の中年男性がいる。愛想もなく身分証を見せると、その人は私たちの正面に座った。 Y 警察署の樋口と言います。ライト出版の雄一さんとミスティ出版の渡部さんですね。Y 警察署？そこはまさに私たちが住んでいる町だ。二人顔を見合わせると高一が尋ねた。わざわざ Y 氏から？
自殺扱いになっている斉藤道夫さん、安藤良一さん、宮田拓馬さんの件を担当してまして、もっとも私が勝手に調べてるだけですけどね。
つまり樋口さんは3人の死に事件性があると思ってるんですか。
高一の問いに樋口さんはほんの少し黙った後うなずいた。少なくとも普通の自殺ではありえない、そう思ってます。一応3人の葬儀にも行きましたので、お二人の顔は見たことがありますよ。もっともお二人だけじゃなくて、ミスティ出版とライト出版の関係者のことは一通り調べていますが。
そういえばユリが警察を見たと言っていたか。それは彼のことだったに違いない。
持っていたバッグから出した小さいノートパソコンを広げていろいろと見ながらしばしうなずいていたが、やがて樋口さんはそれを膝の上に置いて私たちを見た。
担当直入に聞きますが、あなた方はなぜ今川さんを訪ねたんですか。
今川さんの取材内容について確認したかったんです。彼はその独特なことを調べていたので。
高一の答えを樋口さんはノートパソコンに打ち込んでいく。その画面から目を離すことなく、彼は矢継ぎ早に質問を投げかけてきた。
独特なことって何ですか？
私たちはオカルトが専門ですんで、呪いとかそんな感じです。
もっと専門的なところに踏み込んでくださって結構ですよ。呪いなんて大雑把なものじゃなく、その中の何について調べていたのか。
いわゆるたたり神ですね。
たたり神。
樋口さんの手が止まった。ノートパソコンの画面越しにこちらを見ると、かけていた眼鏡を指で押し上げた。
たたり神って何ですか？
簡単に言えば、憎い相手を呪ってくれる神様です。犬神なんかがメジャーですが、今川さんはフクロウさんというたたり神のことを特に熱心に調べていたようですけど。
フクロウさんですか？それはどんなものなんです？
問われて高一は少し考えていた。どう説明したものか、どこまで説明したものか迷っているのに違いない。結局高一はフクロウさんの製法についてほんの少し触れたにとどめた。
その説明を樋口さんは熱心に入力していく。その熱心さが不思議に思えて、私はたまらず口を挟んだ。
樋口さんは呪いが今回の件に関係あると思いますか？
モニターからちらりとこちらに視線を移し、すぐに元に戻すと、樋口さんはせわしなく指を動かしながら言った。
わかりませんね。手がかりは残さず記録しておくつもりですが、ライト出版の社員がこれだけ不審な死を遂げれば何でも疑いたくはなります。
じゃあ自殺そのものも疑ってるんですか？
そう尋ねると、樋口さんは顔を上げて私をじっと見た。
自殺とは生による苦痛からの逃亡です。逃げたい人がその方法にわざわざ苦痛を選ぶと思いますか？
私もそう思います。
素人であるあなたがそう思うなら、プロの私は調べなきゃならないわけです。
わかるようなわからないような。
高一を見ると意外そうな顔をして樋口さんを見ていた。
確かに呪いなんて非現実的なネタに食いつきそうには見えない固い外見だ。
樋口さんは顔を上げると、眼鏡の向こうの鋭い視線で私たちを見据えた。
では本題です。なぜそのフクロウさんのことを知りたいんですか？
その問いに思わず私たちは顔を見合わせた。
樋口さんという人はもしかしたら思った以上に切れる人なのかもしれない。
仕事の取材内容の確認といえば、普通はそれ自体が目的だと思うはずだ。出版社が勤務先であるなら、すなわちその取材内容を本にでもするのだろう。普通はそう思う。
私たちもそう煙に巻くつもりだった。
理由はいくつかあるが、呪いが非現実的な存在であることを、というよりそう認識されていることを私たち自身がよく知っているからだ。
樋口さんはその先を聞いている。その内容を確認することで、その先に得るものがあると確信しているのだ。
黙ったままの私たちに、樋口さんは再び口を開いた。
質問の仕方を変えましょう。あなた方はなぜ今川さんのことを調べているんです？
樋口さんの問いにしばらく考え込んでいた高一が口を開いた。
俺はオカルト雑誌の記者です。だからって好きだってのと信じるってことは違う。俺は今までそんなものは楽しい娯楽だと考えていました。
その前置きに樋口さんは小さくうなずいただけだった。視線は高一から外さない。
私も高一の次の言葉を待った。調べているから信じるかと言われれば、今だって半信半疑ですけどね。三人も死ねば何かせずにはいられないってもんですよ。
まあそういうものだと思いますよ。私もそうですし。
樋口さんの相槌に高一はここに来ることになったこれまでの経緯を包み隠すことなく説明した。眉間に若干のシワを寄せながら、樋口さんはその供述をノートパソコンに打ち込んでいく。この村に来た下りまでを説明し終えると、彼はノートパソコン越しに視線をこちらに向けた。
では今川さんは呪いを完成させるために亡くなったと。
わかりませんよ。そもそも死んでるなんて想像もしてなかったし。
眼鏡を押し上げた樋口さんは今度は私を見た。
結城さんはどうですか？
え、どうって？
この人は私の答えを知ってる。見透かされそうな視線に遅らせた回答は、私自身がその答えを固めきれていなかったからかもしれない。
あったら困ると思ってます。
それは呪いが？
というより、それを成就させそうなほどの憎悪がですね。三人も不可思議な死を遂げていて、そこに大事な人も関わっているかもしれないわけですから、何もないとは私には言えません。
私の答えに小さくうなずくと、樋口さんはノートパソコンを脇に避けて手を組んだ。その視線が私と高一の間をゆるりと往復する。
遺体は今川義明さんとそのお母さんで間違いないそうです。今検視報告がメールできました。
いつの間に？
ノートに挿してあるランカードのランプが点灯している。無線LANが使えるということか。
死亡時期はまあだいたい3週間ほど前。死因は衰弱死だそうです。
衰弱？
外傷もなく、病理的な症状も見られない。もっとも、もっと詳しく見ないとわからない部分もあるでしょうが。
母子が二人揃って衰弱死となると、それだけでもありえない。
高一を見ると、険しい顔をして考え込んでいる。
その、フクロウさんでしたか。それには呪いをかけた本人が死ぬというようなことがあるとおっしゃいましたね。果たして母親まで道連れにするようなことはあるんでしょうか。
樋口さんの問いを受けて高一がうなずいた。
犬神なんかはそうなんですが、祟り神は家系そのものにつくことがあるんです。犬神の場合は犬神筋と呼んだりしますが、フクロウさんもそうである可能性は否定できないと思います。
家系にですか。
そもそもたたり神とは、獣じみた本能に近い部分で能力を発揮すると言われています。彼らにとって人間との関係はとてもシンプルで、呪い主と呪う相手、それ以外にはっきり分けられるんです。もともとはたたり神は集落単位での呪いなんかに使われてましたから、家系につくことがあっても何ら不思議ではないでしょうね。
そういうものなんですか。
眉間を人差し指で押さえながら、樋口さんはうなるように言った。
およそオカルトに興味がない人間には理解しがたいところなのだと思う。
そんな樋口さんの様子を知ってか知らずか、高一はさらに続けた。
人を呪わば穴二つって言いますよね。呪いはその元になる憎悪が強ければ強いほど、相手に負わせる効果が重ければ重いほど、そのパワーの源になる生贄を必要とするんです。術者や家族の命が必要とされたとしても不思議はありませんよ。
相手に報復したいのに自分が死んでしまうんですか？
理解しがたい。樋口さんの顔がそう言っている。私もそれは大いに同感だった。だが光一は小さくうなずいた。
この世で恐ろしいのは自分の命を厭わないほどの憎悪ですよ。犯罪者だってそうでしょう。捕まった時のことを恐れる奴は憎しみにとらわれて罪を犯したりしない。
淵田さんが言ったことが頭をよぎった。呪いは人間の最も強い感情の具現。今川さんは呪いを感情だと認識していた。
樋口さんはしばしの沈黙の後、再び静かに口を開いた。
彼が呪いをかけたと仮定して、呪いの対象は当時のライト出版第三編集部全員だと考えていいわけですか？
そう思っていいと思います。つまり渡部さんも。
樋口さんの問いに光一ははっきりとうなずいた。それを見て樋口さんの表情が渋くなる。
非科学的だと一生に伏してしまうのは簡単ですが、この一連の人の死にはそうはできない何かがあるようですね。ちなみに予兆か何か考えられることはありませんか？よく映画ではあるでしょう、死ぬ前に不可思議な何かがあるようなことは。
鈴ですかね。
鈴。
オウム返しの問いに光一はポケットからあのビニールに入った綾首紐の鈴を取り出した。それをテーブルの上に置く。
これは亡くなった安藤さんの遺体のそばにあったものです。斉藤さんの遺体のそばにも同じものがありました。俺たちはこれが今川さんのものであったことを知っていますが、誰も今川さんが辞めて以来見た者はいないんです。今僕の先輩のところにもこれが来たそうです。
メガネの奥の樋口さんの目が光った。
誰のところに鈴が現れたか教えてもらえますね？
内山さんの連絡先を入力すると樋口さんはノートパソコンを閉じた。それをしまい込みながら言葉をつなぐ。
私ははっきり言ってこういった非現実的なものは半信半疑ですよ、渡部さんのように。だがこんな商売をやってると強すぎる憎悪がとんでもないものを招くことを経験として知っています。
ノートパソコンをしまったバッグを抱えると樋口さんはすっと立ち上がった。痩せたその立ち姿はまるで暴喰のようだ。だがその風貌に似合わぬ静かな威圧感を持って樋口さんは私たちを見下ろした。
またお話を聞かせていただくこともあるでしょう、Y 氏で。
そうでない方がいいんですけどね。
もちろん我々とは縁がない方がいい。
静かに光一を肯定して樋口さんは応接室を出て行った。後に残された私たちは錆びた鉄でも噛んでいるような何とも言えない嫌な後味を噛みしめていた。
今川さんのことはその日の夜にはセンセーショナルなニュースとしてテレビで報道されていた。ホテルの部屋でテレビを眺めながら私たちはぼんやりとベッドに横たわっていた。
結局夕飯もほとんど食べぬまま警察に紹介された宿に部屋を取った。シャワーを浴びて一心地ついた頃にはすでに深夜だ。
しかし早かったな。
ぽそりと隣で光一がつぶやいた。
何が？
枕の上に組んだ腕に顎を乗せ光一は目を閉じている。
あの刑事、樋口って言ったっけ？ Y 氏から来たにしては早くないか？
まあ、新幹線を使えばギリギリかな。
いや、情報が早すぎるだろう。まるで狙ってたみたいだ。
そう言われればそうだ。
いかに同じ警察官とはいえ、県をまたいでそんなに情報が早く手に入るものだろうか。
事実、狙ってたんでしょうね。きっと彼には3人が死んだ時点でつながりが見えてたんじゃない？うちの社員名簿なんて、名前だけなら出版物を買えば一発だもの。
そりゃそうか。
刊行物には必ず関わった人間の名前が記載されている。それを何冊か買えば社員の名前くらいはわかるはずだ。あとは少し社内の事情がわかる人間に話を聞けば。
すでに3人が亡くなっている。異常な死に方もあって、社員に話を聞くのは比較的たやすいし、何人か話せば今川さんにたどり着くのかもしれない。
ねえ光一。
うん？
呼びかけると光一は横目で私を見た。その顔に濃い疲労がにじんでいる。なのにどこかギラギラとした目をしているのは、やはり異常な経験に興奮しているせいだろうか。
光一の中で
今川さんのことが浮かんだのはいつ？
光一の視線が宙をさまよった。けれど思ったよりあっさりと光一は答えてくれた。
斉藤さんが死んだって聞いた時、ちょっと頭をよぎった。
そんなに早く？
死に方がさ、異常だろ。確かにそうよくある死に方ではない。というよりそんな自殺の方法は初めて聞いた。
安藤さんの家に行った時が決め手だ。
鈴を見たから？
いや。重そうに首を振ると光一はのっそりとベッドから起き上がった。そのままベッドを降りると冷蔵庫からビールを出す。
なんか嫌な感じがしたんだ。なんつうか悪意。
俺は十中八九他殺体だと思ったし。
他殺みたいなものよね、呪いだとしたら。
だろ。望まずに死ぬ。死ぬという行為に強制力を持たされたのなら、それは殺されたのと同義だ。
前に酔って間宮さんが言ってた。俺は奴に殺されるって。それってやっぱ今川さんのことだろ。
つまり間宮さんは自覚があったということか。
じゃあ今きっと落ち着かないわよね。
さあな、外見はそうは見えん。
間宮さんはよく言えば豪快、悪く言えば悪辣な感じがする人だった。女好きの独身でよく繁華街で飲み歩いているらしい。確かに怯える彼の姿は想像がつかない。
でもそういや最近間宮さんの姿を見てないな。
え、それって？
詳しく聞こうとしたその時、不意に部屋に音楽が流れた。少し前のロックは私の着メロだ。バッグから出した携帯の画面にはカナの名前がある。通話ボタンを押し、受話器を耳に押し当てた。
もしもし？もしもし、カナ？
電話の向こうから返事はない。
どうしたんだ？
カナからの電話なんだけど、返事がなくて。
ベッドに腰掛けてビールを飲みながら、光一がこちらを覗き込んでくる。
もしもし、カナ？
間違えてリダイヤルでも押したんじゃね？
そうかな。
そうかもしれない。けれどカナの携帯はスライド式だ。リダイヤルを意図せずして押すのは難しい気がする。それでも返事がない電話の向こうにもう一度呼びかけて、返事がなかったら切ろうと決めた。
カナ、間違いなら切るよ。
はり返事はないようだ。電話を耳から離そうとした時、かすかに何かが聞こえた気がした。
え？何？
もう一度聞き直そうと耳を当て直した時、かすかだがはっきりとそれは聞こえた。
チリーン。かな？
ゾワリと嫌な予感が体を包む。鳥肌が立ち、私は思わず伸ばした手で光一の服の裾を掴んだ。
かな？
ブツ。唐突に電話は切れた。無機質な電子音が響く携帯を耳から離し、私は呆然と光一を見た。
どうした？
光一の低い声が心配そうに揺れた。
かな？
再び電子音が響く。手の中の携帯を見ると液晶はカナの名前を表示していた。震える指で通話ボタンを押し耳に当てる。
もしもし翔子、私カナだけど。
あ、うん。
取り乱した声、もしかしたら泣いているのかもしれない。荒い息遣い、鼻をすする音、そして
鈴がいつの間にか枕元に。どうしたらいいの？ねえ、どうしたらいいの？
電話の向こうでカナが泣き叫んでいる。私は声も出せずに光一を見た。
私も殺される。今川さんに殺されちゃう。
でストップ。まさかのここでストップ。デジータですよ。531。韓国は歴史的に半島という土地柄、今まで様々な国に支配されてきたので、そういう恨みが強いんです。
なるほど。
だからそういうのを考える輩が比率的に多いと。で、532。なんか中国だと墓を暴いてそこの人骨を盗んで呪術に使うみたいなのが実際に結構あるらしくて、当然墓から人骨盗まれたらニュースになるし、中国本土が共産党政権で宗教関連の弾圧が始まると、呪術師が台湾に移り住んで台湾で受け継がれたりしているらしいと。韓国のはあまりオリジナリティがないから、古道具とか中国の昔のグロい系をそのまま今でもやってるっぽい。どっからそんな情報が来るんだか。533。おっちゃん今来たよと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、でもこれから風呂だから結局今回も録音ファイルかと。まあしゃあね。で、534。剣士隼人。あ、細かいのは置いといて、とにかくその身元確認っていう意味では、まあある程度もう狙いがその決まってるから、なんかわかんじゃないの、知らんけど。で、535。呪術って基本的に死骸とか首とかおどろおどろしいもの使わないと効果なさそうだしねと。タンポポとコーヒーの粉と割り箸を使いますとかじゃ呪えなそうじゃんと。藁で作った人形って日本のなんて可愛いもんだねと。藁で作った人形でも中に髪の毛とか爪を入れたりするんじゃないの、ちゃうの、あれ違ったっけ。なんかそういう、なんかあのその人の体の一部をなんか入れる、一部っていうか、まあ、髪の毛とかそういうのでいいの、うん、とりあえず。他でも日本のやつもなんかやばそうなのありそうだけど、 ないのかね、知らんけど。意外と結構えぐいやつってどこでもありそうだけど、うん、昔のねやつだと、だってね、普通に首スパーン切ったり、ね、そういうのが普通にっていうか、ね、平気でそれなりにできちゃう感覚の時代だから、呪術っていうのもなんかえぐいのありそうな感じがするけど。
日本でも、別に日本に限らずだけど、で、536、犬神は家計につくというか、一度やっちゃうとずっと家計で祭り続けないと自身が呪われるっていう話だったよねと。あくまで一般的な話で、本当の犬神かどう、犬神がどういったものかっていうのはいまいちはっきり分かってないらしいけど、ただ犬神を鎮めるための祠自体は実在してるから、そういった何かは本当にあったんだろうけどと、まあ、始めたら終わんないっていうエンドルスで、537、やっぱり呪いはかけられる人に心当たりがないと効かないんだろうなと。心当たりが、あ、そうか、まあ、やっぱりどっかしらつながりがあるって、いきなりそのなんだろう、全く関係ないところに、突然やるっていうのは、まあ憎悪が足りないか MP が足りないみたいなもんで、で538、返事がない、ただの屍のようだと。まだ死んでなかった。で539、超派続きを早くと、まあ、やりますけど、で、540、どこからそんな情報、子供電話質問センターでと。センターの人すごいね、知識がっていうか、そんなの喋んなって話ですけど、何でも答えてくれる、はい、で行きましょう。じゃあ続き、落ち着いてかな。そう言ったけれど、私自身がさっぱり落ち着けていなかった。そういえば内山さんはどうなっただろう。思考の片隅で考えながら言葉を選ぶ。明日帰るから、そしたらちゃんと話をしよう。まだ鈴が出てきただけ。夢で鈴が鳴って、起きたら枕元にあって、わかんない。泣きじゃくりながら言うカナに、私は何と言葉をかけたものかわからなかった。ねえ、ニュースでやってる変死体、名前が同じだけど、まさかあの今川さん？うん、そう。どうしよう、今川さんも死んじゃってるのに鈴が、どうしよう、もう助からないよ。その場しのぎの気休めなどを到底口にする気にはなれない。すすりなくカナに何と言っていいか考えていると、すぐそばで電子音が響いた。高一の携帯だ。内山さんだ。すっと背筋が冷えた気がした。汗をかき始めた手で携帯を握り直すと、ゆっくりと言葉をかけた。カナ、明日は帰れると思うの。その時いろいろと話せると思う。だからお願いだから、できるだけ普通に過ごして。助かる？わからない。いい加減なことは言いたくない。そう答えた電話の向こうで、カナの一層泣きじゃくる声が聞こえた。一方で高一が内山さんからの電話に出た。今努力はしてる。それがどう結びつくかわからないけど、頑張ってみるから。わかった。納得はしていないだろうと思う。それでもひとまずうなずいてカナは電話を切った。折りたたみの携帯を閉じ、ため息をつくと高一の声が飛び込んできた。内山さん、しっかりしてください。何もいないですって。携帯の向こうに呼びかける叫び。虫？虫がどうかしたんですか？内山さん？内山さん？すでに手の中のビール缶は握りつぶされていた。泡立ったビールがその手を伝い、しずくが床にボタボタと落ちている。内山さん。私の耳にも通話が途切れたことが分かった。ツーツーと無機質な音が小さく響いている。やがてその音が途切れると、ザーッとテレビの砂嵐の音がやけにはっきりと耳につく。
内山さん、なんだって？
わからん。
青ざめた顔で光一は切れた電話を見つめている。なんて言ってたの？
質問の仕方を変えると光一がぼんやりと私を見た。
虫が湧くって。虫？どこから？
体から。
鈴の呪いだろうか、それとも悪夢を見たのだろうか。光一の指が機械的に着信履歴から内山さんの番号をダイヤルする。だが呼び出し音が鳴るばかりで内山さんが出ることはなかった。何かあったんだ。
光一の焦った表情に私はバッグを引き寄せた。中をまさぐり樋口さんの名刺を出す。
証拠？
名刺には樋口さんの携帯番号も明記してあった。
樋口さんに電話するのよ。内山さんの様子を見てもらうの。もしかしたらもう戻ってるかもしれない。
まさか。
戻ってないとしても何もしないよりマシよ。内山さんの住所わかる？
うなずいて光一は携帯のメモリーから内山さんのデータを呼び出した。その間に樋口さんに電話をかける。
はい、樋口です。
その声ははっきりとしていて彼がまだ起きていたことが容易に想像ついた。そのことにまずはほっとしつつ名乗ると樋口さんの声がどこか緊迫したものに変わった。
どうしました？
実は光一、渡部さんの会社の方のことでお願いがあって。
渡部さんというとミスティ出版の渡部さんですね。どうしました？
おそらく複数の案件を抱えているだろうに光一のプロフィールが素早く出てくるのはさすがだ。私は内山さんから光一宛に電話があったこと、内山さんのもとに鈴が届いていること、そして電話が唐突に切れたことを話して様子を見てほしいとお願いした。そのお願いに樋口さん自身は手が離せないから無理だが近くの交番に様子を見に行ってもらうことを約束してくれた。
すいません、お願いします。
いえ、電話をくださって助かりました。結果は分かり次第電話しましょうか、それとも夜が明けて改めて。
分かったらすぐお願いします。
分かりました。少し時間がかかりますが待っててください。
樋口さんに内山さんの住所を伝えるとなるべく早めに連絡することを約束して樋口さんは電話を切った。
翔子、お前少し寝ろよ。俺が起きて待ってるから。
電話のやり取りで事態が飲み込めたのか光一がそう声をかけてくれた。だが眠気など到底訪れるものではない。
光一の方がって言ってもどうせ眠れないのよね。
タオルでビールをこぼした膝を拭きながら光一が苦笑を浮かべた。
テレビももう何もやってないし多少なり寝た方がいいのは分かってるんだけどな。
砂嵐のままのテレビを見る。ただの砂嵐がなぜだか妙に不気味だ。
テレビ消しとこうか。
そうだな、砂嵐眺めてるわけにはいかないし。
テレビのリモコンに手を伸ばしスイッチに指をかける。その時不意に部屋の空気が変わった気がした。
チリン。
空耳だろうか。光一を見るとやはり青ざめた顔をして私を見ている。
聞こえた？
問いかけた声がかすれている。その問いに光一がうなずいた。二人して枕元を確認する。だが目に入る範囲では鈴はなかった。
ここにはないみたいね。
ああ、 枕の下、布団の中、ベッドの下、果ては浴室とあらゆるところを探したが、綾組紐は見当たらない。ひとしきり部屋の中の捜索を終え、二人してベッドに座り直す。その時、私の携帯が鳴った。番号を見ると、樋口さんだ。どうやら部屋中を探索している間に1時間以上経ったらしい。
もしもし、樋口です。
はい、ゆうきです。どうでした？無事でしたか？
私の問いに電話の向こうで一瞬言いよどんだ気配がした。小さな吐息の後、樋口さんの苦い声が響いた。
それが、病院に搬送された頃にはすでに。
病院？
私の言葉に弾かれるように光一がにじり寄ってくる。私に寄り添うように耳を電話に近づけた光一にも聞こえただろうか。
全身を出刃包丁で突き刺して、失血性のショック死でお亡くなりになりました。
内山さんが死んだ。
光一のつぶやきが遠い。私は現実から遠い次元の話を聞いているかのように樋口さんの言葉を繰り返した。
全身を出刃包丁で突き刺して、
眠れないまま夜が明けて早々に私たちはホテルを出た。始発の電車に乗り、新幹線から在来線に乗り継いで Y 市へと帰る。帰り着いたのは昼少し前だった。 Y 市の駅でタクシーを拾い、私たちがまず向かったのは Y 警察署だった。受付で樋口さんの名を告げると、ここでも私たちは応接室に通された。ほんの少し待つ間も無言。私たちは昨日樋口さんの電話を切ってからほとんど会話を交わしてはいなかった。しばらくすると樋口さんが慌ただしく入ってきた。
お待たせしてすみません。
いえ、こちらこそ忙しい時に。
樋口さんは抱えていた資料をテーブルに置くと、私たちの向かいのソファーに腰を下ろした。
司法解剖はまだ続行していますが、やはり自殺で固まりそうです。
やっぱりそうですか。
その言葉は二人とも予想していたもので、私たちは二人視線を交わしてうなだれた。
今回は出刃包丁だったわけですが、その前にカッターで数箇所切りつけているようです。近くに血で汚れたカッターが落ちていました。肩では拉致が開かず、出刃包丁を持ち出したようです。
何の拉致が開かなかったのか。
光一は内山さんが電話で虫が湧くと言っていたと話した。カッターや包丁で体に湧く虫を殺そうとでもしたのだろうか。それからこれ。そう言って樋口さんが取り出したのは小さなビニール袋に入った綾組紐だった。
これ、
ご遺体のすぐそばにあったそうです。これが例の鈴ですね。
はい。
ビニール袋に入ったそれを光一がじっと見つめている。それが光一のところにも来るかもしれない。そう思えば私にはその鈴が死神のようにも見えた。
ところで内山さんはいつ警察から。
光一の質問に樋口さんは少し視線を天井に向けた。
確か今日の夜にはご実家に引き取りに来ていただく予定になっているはずです。おそらく目新しいことはないでしょうから。
そうですか。
ということは明日が通夜ということだろうか。こんなこと一体いつまで続くのだろう。
ぼんやりとそんなことを考えて、ふとカナのことを思い出した。
そういえば友達のところにも綾組紐が来たんです。
そう言うと樋口さんはわずかにこちらに身を乗り出してきた。
どなたですか。
ライト出版の第二編集部にいる望月かなです。
その方はもしかして。
はい、一時第三編集部にいました。
どうやらそこまでは把握できてなかったらしい。樋口さんは熱心にメモを取っている。だが彼に何ができるというわけではない。いや、もしかしたら誰も何もできないのかもしれない。
彼女は無事でいられるといいですね。
そう言った樋口さんの言葉がやけに虚しく聞こえる。
そう、このままであればカナも間違いなく内山さんと同じ道をたどる。もしかしたら光一も。
そういえば今川さんなんですが、樋口さんが思い出したように続けた。あの遺体にはどうやら左手が欠けていたようなんです。
左手が？
切断された跡がありまして、現在捜索中です。念のためにお伺いしますけど、心当たりはありませんよね？
尋ねられて思わず顔を見合わせるが、当然私たちに心当たりはない。そもそも私たちは死体をまともに見ることすらできなかったのだから。
無言のままの私たちに樋口さんは初めから答えは期待していなかったと言わんばかりにうなずいた。
やはり不可解なことが多いですね。事件性がないようである。こういったパターンが我々は一番苦手ですよ。
なぜですか？
そう尋ねた光一を見やると樋口さんは手帳を閉じた。
説明がつかないからです。明らかに不可解だと感じてもそこで止まってしまう。そんな事件は山ほどあります。
それが俺たちの飯の種ってわけか。
光一のつぶやきを樋口さんはどこか苦々しく聞いているようだった。眉間にシワを寄せながらテーブルの上の資料を片付け始めている。
何か新しいことが分かったらまたお知らせします。その代わり渡部さんたちも何か分かったらできるだけ知らせてください。
我々にできることは少ないですが。
そう付け足して樋口さんは立ち上がった。
警察を出て私たちは一旦自宅に戻ると、今度はカナの家に向かうことにした。電話をかけると会社を休んだということだったからだ。青ざめた顔で出てきたカナは私たち二人の顔を見るなり安心したのか、いきなり玄関先で泣き始めた。
カナ、もしかして寝てないの？
うっすらとクマを目の下にこしらえてカナは泣きながらうなずく。とりあえず玄関先ではなんだということで部屋に入ったが、普段は割と小綺麗にしているはずのカナの部屋は取り乱し用を代弁するように荒れていた。テーブルの上にはポツリと綾組紐が置かれている。置かれているというよりも無造作にそこに存在しているように見えた。だがその綾組紐を見たカナの顔色がさっと変わる。
いやーと突然悲鳴を上げたかと思うと泣きながら私にすがりついてきた。
あれなんとかしてお願い。
なんとかしてって今いろいろ調べて。
違うの。
カナが怯えた目で綾組紐を見つめている。私の肩にすがる手が小さく震えている。
違うのよ。
説明してくれる？
促すと震える声でカナが言った。
捨てても捨てても戻ってくるの。今日の朝ゴミ袋に入れて燃えないゴミに出したのに。
確かに収集車に運ばれていったのにここにあるの。
コンビニのゴミ箱に捨てても戻ってくるの。トイレに流しても戻ってくるの。ちっとも濡れてないの。どうして？
テーブルの上の綾組紐は何度も捨てられた過去など知らぬもののようにただ泰然とそこにあった。それはじっとカナを見つめているようでもあったし、お前はもう逃れられないんだと宣言しているようでもある。 それを見つめたままカナはその場にヘナヘナと座り込んでしまった。
もうダメなんだわ、私死ぬんだ。
呆然とつぶやくカナに私と光一はかける言葉も見つからない。
俺ライト出版に行ってくる。
不意に光一がそう言った。
え、どうして？
会社にフクロウさんがあるかもしれないだろ。お前が開けられなかった引き出し、俺も自分の目で見て何があるか確かめておきたいし。
とてつもなく嫌な感じがしたあの引き出し、思い出すなり寒気がした。それ何？
と恐る恐る聞いてきたカナに私は第三編集部の置き土産に関して話した。そういえば開けられなかった引き出しのことはカナには話してなかったかもしれない。
その顔がさっと青ざめる。あの机どうして置いていったんだろうって思ったら今川さんのだからだったんだ。
呆然とつぶやいたカナの目が次の瞬間きっと光一を睨んだ。
まさか第三の人たちはあそこにフクロウさんがあるのを知ってて置いていったんじゃないでしょうね。
俺は知らなかったけどな。
間宮さんは？
そこまでは知らん。
さらりと返されてもその目がどこか恨みがましい。
私も行くわ。今さら光一一人で行っても入りにくいでしょ。
そう申し出た私に慌てたようにカナが言った。
私も行くわ。
でも今日休み取ったじゃない。
一人でこの部屋にいるくらいならついてくわよ。まっすぐ第三に行けばいいわよね。
その目が怯えている。ちらりちらりと綾組紐を見るカナの様子を見ていると、やはり一人で置いてはおけないかという気もした。結局私たちはその後すぐライト出版へ向かうことになった。外で遅めの昼食をとった後、私たちはライト出版へとやってきた。フロアに人の姿はなく、編集長に簡単に事情を説明しに行くことにした。そこに光一も同席する。今川さんの遺体発見などの話を編集長は渋い顔で聞いていた。
まったく第三はろくなことがないな。
内山さんも亡くなりました。
内山？
第三の外注だった。
さすがにそこまではあまり覚えがなかったらしい。うろ覚えにあーと相槌を打つと編集長は光一を見た。
でミスティの渡部が何の用だ。俺にわざわざ挨拶に来たわけじゃないだろ。
いや、第三に置いていった荷物をちょっと見せてもらおうと思って。
ついでに全部持って行ってくれよ。間宮にもずっと言ってるんだがな。
すいませんね、まだ片付いていないもんで。
渋い顔は変わらない編集長を軽くかわし、光一はとっとと廊下に出て行ってしまった。私も明日から業務に復帰することを告げて編集室を出ると、待ってたカナと共に資料室、つまり以前の第三編集室へと向かった。
資料室は以前と変わらない。めったに入る人がいないのだから当たり前だ。机の下に置いた溶けた盛塩までそのままだった。簡単に光一に先日見た箇所を説明していると、カナは恐ろしそうに入り口近くに佇んだままこちらを見ている。綾組紐のことがなければついてきたくはなかったのだろう。その顔はずっとこわばったままだった。
光一の手が手早く今川さんの机を開けて中を調べていく。机の中も当然変わりはない。ただ見るべきところを承知しているのか、光一は藁人形をもちらりと見ただけだった。
その手がいよいよ一番下の引き出しにかかる。
ここが怪しいって言ったっけ？
うん、今も寒気がする。
ゾクゾクなんて可愛らしいものではない。体を包み込むおかんは前よりも強くなっている気がする。このままここにいると立っていられなくなるような濃密な負の気配が塊になって押し寄せてくる。確かにまともな感じがしないな。つぶやいた光一の手がわずかに引き出しを引いた。目に捉えられないプレッシャーが強くなった気がした。思わずうめいて一歩後ずさると光一の手が止まった。部屋から出てもいいぞ。短く告げた光一の言葉にも余裕がない。わずかに鼻の頭に汗をにじませ、光一は私をちらりと見た。出るなら今のうちだ。俺もこいつの安全性には自信が持てない。言葉が出ない。だから私は首を横に振ることで答えた。それを受けて光一は引き出しに視線を戻す。その手が動いた。10センチ開いただけで震えが止まらない。引き出しがすべて開いたとき、私は中を凝視したまま言葉もなくその場に座り込んだ。これが光一のつぶやきが聞こえる。視線の先には信じがたいものがあった。真っ黒に汚れた遠田袋、一言で言うならそう。周囲を取り巻いた綾組紐だが、異様なのはその上部にあった。白骨化した人の左手、それがしっかりとフクロウさんを握りしめていた。重くぬるい空気がその場を支配する。その時一筋冷たい空気が流れた。チリーン、キャーと唐突に聞こえた悲鳴に私たちは弾かれたようにそちらを見た。そこには綾組紐を前にへたり込んだカナの姿があった。そしてと何かが砕ける音が小さく響いたと同時、光一の体が重くどさりと倒れ込んだ。ズタ袋、ここでストップ。しかも今日はここで終わり。で、ジータレスよ。541、イメージだよね。犬を飢えさせるのはかわいそうだけど、動物の首をスパンは屠殺するのにやってるんだし、カラスの腸なんちゃらはタカがカラスを襲ったら腹渡えぐるわけだし、特に残酷ってわけでもない。そう、イメージ。で、542、牛の国参り結構すごいと思いますよと、現代でもまだ続いてますし、行為を見た人間を殺すという覚悟で現実に行われてますからねと。そんな過酷な条件でも今もまさに行われてるって、ある意味すごくないですかと。ある意味ってかすごいと思う。いろんな意味で。で、自分も読んだ危険な好奇心の話のあの壮絶さと長さもと、人の執念というのは恐ろしいものですと。恐ろしい。で、543、おっちゃん俺、焼き鳥の鳥皮が今すげえ食いたくて頭がおかしくなりそうなんだけど、これも呪いかなと。うん、あの多分匂いでやられてるね、多分。匂いと呪いが混ざって、すげえ鶏皮食いてってなってるけど我慢した方がいいわ。で、544、先月くらい話題になってたけど、始球式に登場した貞子が呪いボールを投げてたねと。貞子 3D。
大変だね貞子のあの人も。で545、兄貴今日も最後まで聞けないようだ、続きは録音で聞かせていただきますホースト。あざっす、まあ、ぜひ録音で、もう寝てるでしょうけど。で546、お茶話が気になって風呂に行けないと。行けばいいと思うんだけど気になって、はい、で547、おっちゃん俺は自分の暴行と戦っているよと。言ってくれやいいんだ、もう無理しないで。で548、ズタ袋、遠田袋と読みました。なんかね自分でこれ絶対ね遠田袋じゃないって分かってたけど出てこなかった、ズタ袋が、すいません。で、549、ここで終わりと。ここで終わり、もう0時半になってしまうので続きを読みたいのは山々なんですが、ちょっとしゃあない。で、550、おっちゃんここで終わりとか、タチの悪いテレビのワイドショーみたいな手口だよそれと。てか自分別に読みたいんですけど、てかどこで切ってもね絶対気になるとこで終わるんだよこれ別に。だったらなんだろう、かなりこのとうとうだって高一まで倒れちゃったからっていうか出ちまったから、とうとう引き出し開けてここまで、とりあえず引き出し開けたで終わるよりかは引き出し開けて出ちゃった、あ引き出し開けたでやめときゃよかった。でまさかっつって止めた方がよかったかな。で、でも自分も別に読みたいんだけどもう時間的にきついんで、明日も普通に仕事だし。で551、おっちゃん今寝たらチリンってなるよと、終わりまで行こうよと。終わりまではできません絶対、だから、ここで止めといた方がボリューム的にはまだ多分あるはずだから、同じぐらい多分まだ9ページぐらいあるはずなんで確か、だからまだ、うん、あれだと思うんだけど、だ変にまだこっから先読んでもどうせ気になる終わり方で終わるだろうし、かつ、次回がたった3ページで終わるとか微妙な時間で終わっちゃうんで、だったらここでやめた方がいいと思う。で552、ここで終わり、うー気になると、まあまあしゃあないですね。で553、生ラジキッズ一同、次回の放送を一日千秋の思いで待っておりますと。まあありがたい話で、なるべく早くやりたいんですけどね自分も。で554、過去録と今日の分まとめてこの後聞こうと、とあざっす。で555、兄さん押すと、まあ、兄さんかどうか知らんけどとりあえずお疲れ。で556、お疲れ様、続きになる、楽しみ、次も楽しみしてますと、あざっす。で557、これから毎日おっちゃんが配信するようにという念を送るねと、まあ、念を送るよりも仕事楽にしろって送ってくれ。で一日先週だった、一日千秋って言ったら俺、それも読めませんから、それぐらいの能力しかないですから、能力っていうか、うん、知識しかないですから、重症です、一日千秋です、はい、確かに一日千秋よりはマシですけど。で558、朝まで付き合うよと、まあ、自分は寝るんですけど。で559が一日千秋、あいざっす。で寝ますというかやめます、はい、録音はまたフォーシアードに上げるので、もし、よかったら落として聞いてみておくんなましというわけで、今日はこの辺で終わります。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。はい、じゃあ、この辺で終わりにしましょう。また多くの人に聞いていただき非常にありがたかったです。ではこの辺で、それじゃあおやすみなさい、バイバイ。